上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を、世界をどう感じているのか生の声をお届けしたいと思います。今回のゲストはアドウェイズチャイナデジタルマーケティング部総監の堀井義武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。なんか不思議な感じがしますけどね。今思うとですね、堀井さんとの出会いは何だったんだろうってちょっと思い出してたん
です。3年前ぐらいです。
3年、いや、僕来て2年なんで。
あ、じゃあ2年前ぐらいですかね。
2年前ぐらいですね。はい、2年前ぐらいに、僕が前行った会社の方から、堀井さんの同僚の方をご紹介していただいて、その方が日本に気になっちゃったんで、そのなんか引き継ぎ。
ああ、そうですね。あ、そうですね。そうです、そうです、そうです。
そんな感じですよね。そうですね。
一番最初はそうですね。
そうですよね。で、それから、まあまあ、なんか、たまに飲んだりとか、
はい、
いろんな会であったりとか、そんなんで、講師ともによ
ろしくお願いします。
はい。で、今回はまあ、アドウェイさん、後からちょっといろいろご紹介していただければと思いますけども、はい、非常にまあ、中国でも成功されている、企業さんで、個人的には、その順調に組織を拡大されていて、その非常に若い方が、活躍されているっていうイメージがあったので、うん、はい、なんかその中国人の若手、人材をどうマネージしているのか、みたいなところも、ちょっとお伺いできればと思いますんで、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。ではそうですね、現在、堀井さんは中国何年目に、
一番最初に来たのが、まあ、2007年なんで、はい、まあ、トータルで、まあ、7年。で、一番最初に、まあ、2007年に1年ぐらいいて、はい、1回帰任して、
うんうんうん、
で、今回が2011年から、今3年、4年目。
4年目ですか。
はい。
7年っていうと、あとね、もうすぐ、大台に乗る
まあ、そうですね。
結構ですよね。
長いんですよ。
長いです、実は。
はい。まあ、半分が日本から、まあ、中国の仕事してた、はい。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。答えにくい質問かもしれないですけど、はい、中国語は、はい、
もうほとんどやってないです。
僕も人のことは言えないんですけどね。そっかそっか。意外とじゃあもう長くなってきてるんですね。まあ、そうですね。なるほど、なるほど。はい、アドウェイさん、ご存知の方も多いかと思うんですけども、うん、簡単にまあちょっと会社のご案内をしていただきたいと思います。
はい。アドウェイズチャイナは、
はい、
まあ、2004年に中国に進出した、まあ、インターネット専業のまあ広告代理店ですと。うんうん、で最近だと、まあ、EC ですとか、
はい、
まあ、モバイル、
うんうんうん、
あとは、まあ、メーカーさん向けの、まあ、総合的な、まあ、広告代理業 をやっていると。
なるほどね。
いうとこですね。
上海に来たのは2007年ですか。
あ、会社が。
会社が。
会社2004年。
4年ですよね。
今年ちょうど10周年なんですよ。
結構あれですよね。早いうちから海外に
結構進出されてますよね。そうですね。もううちの会社、グループ全体の創業が2001年なんで、うんうん、
はい、
もう3年後には海外進出してたって感じですね。
結構その当時だとまだ出て、
ほとんどいなかった
ですよね。なんかホームページで拝見したところによると、結構周囲から止められたなんて。
あ、まあそうですね。
まあ、書いてありますよね。うん、ね、まあ今ではね、やっぱり早くから出られてるっていうところもあって、ね、うん、まあノウハウも溜まってるし、はい、そういうところではね、海外で成功されてる会社だなというところですね。
そう思っていただけると嬉しいですね。
堀井さんご自身のお仕事内容としては今どんな形ですか？
今はい、まあ、事業部が3つあって、うんうんうん、まあ、まあ、EC とモバイルと、はい、もう一つがまあデジタルマーケティング部門っていう、まあそこはまあ総合的な提案をしていくっていうところなんですけども、うんうん、
なるほどですね。
まあそこの、まあ、責任者をしていると。
うんうんうん、
なので、まあ日々の業務はまあ、まあ営業行くこともありますし、
はい、
まああとは社内の、
うんうん、
まあ、査定だとか、まあ、
マネジメント。
従業員の管理をしてい
く。は
い、
うんうんうん、
そんなところです、
ね。なるほどですね。はい、今、60人ぐらいをこうマネージされてる。
あ、そうです。今、そうですね。
はい。
日本人が7、8人と、うんうんうん、まあ、中国人が残りっていう感じです、
ね。中国人じゃあ50名ぐらい、
ね。50人ちょっとぐらいですかね。
結構多いですよね。
これ多いんですよ。わかんないですよ。その他の会社さんどんなものなのかちょっとわかんないんですけど。
なるほど、なるほど。そうですね。中国だと、まあ、大手企業さんでも、まあ、中国内だとまだまだそこまで大きくないとか、
はいはいはい、
そういう企業さんが、まあ、大半ですんで、うん、そう考えると多い方かなっていう感じですね。うん。 結構これ私もその仕事上でいろんな総経理の方とか営業部長の方とお会いしてますけど、やっぱまあ中国人のマネジメント結構難しいよねと、まあ個人的にはそこに国籍関係ないとは思うんですけども、なんて言うんでしょうね、特徴はあるんだと思っていて、御社だとなんかそこら辺どうやってこうマネジメントされてるというか、
まあ結構各事業部は独立採算制なので、まあそれぞれ違うとは思うんですけども、僕のところも共通してるのは360度評価ってのをしていて、まあ、簡単に言うと、まあ、自分自身の目標に対する評価、あとまあ上司の評価、まあ、横のまあ同僚からの評価、で部下がいる人間はまあ下からの評価、で、まあ、そこにまあ業績っていうのをパッケージして、まあ、年に2回の、まあ、給料を上げる査定とかをまあマネジメントしてるんですけども
。なるほどですね。360度評価って僕も以前やってたことありましたけど、結構あれやり方間違えると、
まあまあそうなんですよね、
なんか失敗するケースがあるじゃないですか、そこら辺は大丈夫ですかというか、
まあ、はい、今んとこはうまくいってるとは思ってるんですけども、まあ、そんななんか不平不満が頻発するってわけでもなくて、
なんか中国の方ってこうあんま貯めないんで、
まあそうですね、
まあストレートにも言うし、ストレートに言われたことも聞くし、
まあそうですね、
だから逆にいいのかもしれないですよね。なんかこの間伺ったところでいくと、中国人の方は自己評価は結構加算系で、
そうですね、そうですね、あ、それはありましたね、
減算系っていう話でしたけど、
そう、はい、まあこれ毎回この数年間もう 100% 出来上がったこの理論で中国人がまあ50何人がまあ僕にまあ提出してくるときに、基本はやっぱ加算なんですよ、自己査定が、まあこれやった、これできた、あれもやってみた、足して足してプラス99点ですみたいなほぼ満点なんだねと。で一方でまあ日本人はそこもほぼ 100% なんですけども、目標が100あるやることだったら、これができなかったからマイナス何点、これがもうちょっと努力するべきだったらまあマイナス何点、
な
ので合計でまあ80何点とか70点とかという感じで、まあもうその発想加算と減算っていう、もう真逆 の、 アプローチをしてくるんで、
ま
あその辺はちょっとまあ、うまく、まあそこまで減算する必要ありますかっていうところもありますし、こんな加算してったら100点超えませんかっていうね
200点ぐらいのやつですね、
そうそうそう、次回何をね、まあ、取り組むのかっていうのと、まあ、やっぱ反省から始まるところもやっぱあるじゃないですか、
はい、そうですね、
その辺をやっぱり見つけてあげるっていうところは、まあ、褒めてあげることも当然必要だと思ってますけども、次のね半年に何を持っていくかっていうのは、ちょっと減算していただかなくちゃいけないところもあるんでね。
なるほどですね。はい、そこら辺はなんかね、やっぱ日本だけの経験だとなかなか分からないところっていうか、
まあ、その本当点数のままやっちゃうと、もう全員ね、もう給料倍々になってっちゃうよってところあるんでね。
これでも一つちょっとキーワードとしてはなんか面白いですよね。加算系、減算系みたいな。まあ、そうですね。まあ、
僕もこっちにいる前は、まあ、こういうことなかったんで、まあ大体減算して、傾向があった。
そうですよね。日本だとちょっとお前避けすぎじゃないなんて、もうちょい頑張ってるよねみたいな言
う気がね、ね、ありますからね。
そこら辺はね、ちょっと面白いというかあれですね。実際あと中国人の方をこうマネージする上でなんか気をつけられてる点とかってなんかあるもんですか。
まあ今50人、まあ、いるんで、僕もこれまあ、よそから学んだことなんですけども、必ずまあ1日30分は、まあ、部下のことを考えようと、まあ、そういうのを取り組んでて、まあ、特定のまあ人だけってわけじゃないんですけども、ちょっと遠い人間でも、まあ、1日30分は必ず部下の、まあ、何やってるかとか、まあ、どういうメールが飛んでるかとか、なるべく細かくは見るようにして、まあ、何かしらやっぱ気づきがあるんで、まあ、そこに対してまあフォローすることもありますし、まあ、その上司に対してまあ注意することもありますし、まあ、あとは定期的にまあ食事連れてって、コミュニケーション量はね、やっぱ増やさなくちゃ、日本人よりは増やさなくちゃいけないなと思ってるんで。
なるほどですね。そこはなんか重要ですよね。なんか、まあ、まして、まあ、僕も中国はできないんで、ともするとできないからちょっとコミュニケーション取らなくなっちゃったり、
そうなんですよね、まあ、向こうも言っても分かんないかなと思われちゃうとね、
確かに、
やっぱ壁できちゃいますし、
なるほどですね、
その会社は基本やっぱフラットな組織を目指してるんで、僕の下に、まあ、 何層かあったとしても、うんうんうんうん、まあ、基本やっぱり一番下の子にもね話しかけていきたいなと思ってるんで。
そういう場合、うん、あれですか、中国語で話しかけるんですか。
まあ、うちチャット文化も多いんでね、そういうのもありますし、うちの僕のアシスタント経由でもありますし、
はいはい、じゃあやっぱコミュニケーションの絶対量を意識してる感じですかね、やっぱり。
まあ、質は多分中国人同士に比べたらもう半分以下じゃないですか、はい、ただ頻度とか、はい、
なるほどなるほど、あちょっと耳が痛い話です、うん、まあそこは日本にいるときよりまあかなり意識しないと、まあ、
そうですね、
あるでしょうね、
読と全く喋ったことないとかって人ね、出ちゃいますからね。
そうですね、うん、なるほどなるほど、じゃあいろいろやっぱまあそういったところでこう気をつけてやられてるんですね、
う
ん、まあ、
そうですね、
ま
あ、ちょっと完璧ではないですけど、意識はね、必要かなと思って、
なるほどなるほど。そもそも中国に来たきっかけみたいなものってどういったところなんですか。
まあ、うちのまあグループ全体で海外で働く人間って、まあ基本立候補以外ないんですよ。なんかよく大きいね会社さんで、まあ事例とかね、そういうのうち全く出たことないんですよ。
なるほど。
まあ僕もまあみんな同じで、まあ立候補してまあ中国に行きたいなと。いうのでまあ来ましたね。で中国にまあ興味持ったきっかけっていうのは、まあ、大学時代から、まあ、僕ちょっと国際金融っていうのを勉強してたっていうのがあって、まあ、そこで中国も当然あのベンチマークしてた国なんで、僕はまあそこは自然と、まあ、中国にまあ焦点は当たってたんですけど。
なるほどなるほどなるほど、うん、なんか国際金融っていうのはちょっと意外な響きだ
ったんですけど、ね、まあそうです、僕、ね、全然今金融のことやってないですけど、まあ、元々は、はい、その僕が卒業した2005年なんですよね、はい、でその時に、うんうん、まあ、そのちょっと前ぐらいからそのユーロ、
うんうんうん、
まあ、ヨーロッパの通貨圏ができるできたっていうタイミングなんで、
うんうんうんうん、
これアジアの通貨圏ってできるのかなっていうのが研究テーマだったんですよ。
へ
ー、で、まあ、それで、まあ、多分、まあ、中国がそこからまあ台頭していくだろうってことで、中国とか、まあ、アジア圏で、まあ、一つの通貨圏ができないかっていう、そんなのをやってましたけど、
そこら辺もなんかちょっと海外に出る、まあ、一つの中、
まあ、そうですね、
先ほどちょっとこう立候補で来るっていうお話ありましたけども、はいはい、まあ、今他の清さん見てると、うん、結構日本だと若手が海外に行きたくないというか、
はいはいはい、
行かないというか、
はいはいはい、
まあ、海外離れが多いなってよく聞きますけど、
ね、そうですよね、言ってますよね、
なんか僕からするとなんかもったいないなとか、
そうですね、
まあ思うんですけどね、はいはい、そこら辺なんかどうなんでしょうね。
僕の個人的な考えだと、はい、まあ、一番成長できるところに行った方がいいとは思ってるんですよ、一番辛そうなところ、はい、
で、あるんですね、
まあ、中国っていうのって、まあ、僕今33なんですけども、はい、まあ、うん、油が乗って働けるのって、
う
ん、まあ、残り20年とか30年じゃないですか、
うんうんうん、
そうですね、そこのやっぱ世界で見て、まあ、多分どうあれ、まあ、成長率が鈍化しようとしても、
うん、
多分中国ってナンバーワンの国になると思うんですよ。これがその次の僕のまあ子供の世代とか、
うん、
まあ、次の世代になったらまあ当然ね、アフリカだとか、まあ、南米とかそういったところが出てくるんでしょうけども、はい、この働いてる、まあ、あの時代だったらやっぱり中国に身を置いとくっていうのは、
ま
あ、すごく刺激もあるし、
はいはい、そうですね、うん、
やっぱ海外にどんどん出てった方がいいなと思いますけどね、
うん、ですよね、うん、まあ、出てみて初めて分かることが多いですしね、まあ、
ね、うん、
まあ、ましてあの日本の良さもね、やっぱ出てみて分かることもね、
うん、まあ、そう、本当そうですよね、
うん、なんか例えば御社とかだと、うん、その海外希望の人って結構手上がるもんですか、
う
ん、
いますね、
へ、うん、
まあ、1年目から手上がる人もいますけど、うん、やっぱ、うんうん、アドウェイズっていう会社の文化をまず理解してからとか、ちょっと 1,2 年は日本本社勤務はあのしてからになりますけど、
はいはい、
よく話は聞きますよ。
そこはなんかいいですね、なんかね、会社的には、
うちのグループ全体でもそもそも今 1,200,300 なんですけども、多分 4,500 人がまあ中国と海外なもんで、
はいはい、
まあ、なんかその
近くですよね。あ、もうそんなに海外多いんですね。
そうですね。
ああ。
で、
そうかそうか、そんだけいらっしゃると結構身近な感じになるんでしょうね。
そうそうそう、海外の人と働くっていうのは、そんななんか日本にいながら抵抗はない、はい。
なるほど、なるほど。あ、それはいい環境ですね。先ほどね、その自分を成長させる場所みたいな話ありましたけど、その中でまあ中国を選んだまあ魅力っていうのはいろいろあると思うんですけど、今あの中国でどこら辺魅力的に感じているところですか。
まあ、僕らがねそもそもその中国っていう国に対して何か社会貢献できなきゃまあいる、うん、意味がないと思うんで、うんうん、まあ、そこはもう会社としては、まあ、そこを今、まあ、模索してるところなんですけど、うんうんうんうん、まあ、それも、うんうん、まあ、個人も含めてやっぱスピード感っていうところかなと思ってるんですよ。
な
るほどですね。僕らの、まあ、事業自体、うん、まあ、今インターネットってところなんで、
うんうんうん、
まあ、スピードはかなり命というか、
まあ、業界的に
ですね、そうですね、なってるんですよね、
はい、
で一方でまあ僕が感じる中国の良さっていうところもやっぱスピード感で、もう本当ぼーっとしてると、まあ、でビルもね、もうあ
んな暑いのに、ね、
よきにょき出てくるし、
ビルはなくなるよね。
なんか無駄なことしないなっていうのがあるんですよね。
僕は
ね、やっぱ好きなんで、はいはい、スピード感持って、まあ、意思決定も早いですね、中国の会社さんなんかの方が特に。
はいはいはい、確かに。
そういったところだとやっぱスピード感があって、
うんうんうん、
まあ、ビジネスもできるし、
うんうん、
まあ、生活もできるし、日本だとまあスローライフとかね、まあ、いろんなことありますけど、はい、僕にとってやっぱ、まあ、どっちかというとファーストライフというかね、
はい、
まあ、素早さっていうのが結構合うんで
確かにそうですね。スローライフなんてなんか言われてましたもん ね、
まあ、何の定義なのか分かんないですけど、まあ、きっとゆっくりなこと言ってんだろうなっていう感じですけど
そうですね、ちょっと定義分かんないで無責任なこと言えないんですけどまあなんか ね、あのもったいねえなっていうか、ね、
うん、まあのんびりっていうのもね一つなんか良さそうな雰囲気はありますけど、は
い
は
いはい、そうですね、うん、いやでも確かに中国のこのスピード感はちょっと確かに半端ないなというか、
ね、それについていってそれをやっぱ追い越していかなくちゃいけないというか、はい、もう超えていかなくちゃいけないっていうのが個人的にもそうですし、うん、まあ、会社としても一つのミッション、う
ん、なるほどですね、うん、なんかその中でもあのまあ、個人的な興味も含めてですけど、うん、やっぱ中国のインターネット業界、
はいはい、
まあ、アリババが上場したっていうのも含めて、ね、うんうん、なんか非常に盛り上がっている
じゃないですか、はいはいはい、盛り上がってますね、
はい、うん、そこはなんか非常に興味があってですね、実際その中国のネット業界どうなってんのかみたいな、
うん、あ、それで言うと、はい、まあ、例えば2007年、まあ、僕が来た頃と今でもやっぱ、うん、はい、もう多分圧倒的に日本を超えてるよというところもやっぱすごく多いんですね。
ありますよね、
うん、はい、昔は例えば、まあ、アメリカで流行りました、
うんうん、
まあ、日本で流行りました、
うんうん、
まあ、中国も流行りました、うん、まあ、この順番で結構いろんなサービスで見られる傾向
が、ね、うんうん、多いですよね、
は
い、
もう今や、まあ、中国がスタートかもしれないし、アメリカであった、
うん、
ですぐにもう中国であった、
はい、
まあ、日本でその後かなっていうのも結構あるんで、かなりスピードは速いですよ。
ですよね。うん、
で今、まあ、課題としては、
はい、
まあ、それを、まあ、実現する技術者とか、
うんうん、
プログラマーとかシステムエンジニアっていうのはやっぱりちょっと不足してる感じ
が。ああ、人のとこですね。
うん、でやっぱそこも、その人件費も高騰してますし、
はいはい。
まあ、それはありますね。
うん、うん、いや、中国のね、ちょっとネット業界、ちょっとこれからね。
ね、まあ、どんどん伸びると思います。
ですよね。楽しみなとこでありますよね。うん。うん、
まあ、インフラもだいぶ整ってきましたしね。
はいはい。
一昔前、まあ 3G、まあ、Wi-Fi 環境は日本よりね、うん、やっぱ圧倒的に多いですし。
ですよね、うん。いや、なんかこっち来て思ったのは、その、外で、まあ、喫茶店にしろ、うんうん、飲食店にしろ、
はいはい、
まあ、大体 Wi-Fi 完備、
ね。使いますよ。日本って本当使えないですね、
あれ
ね。
なんで、まあ、まだあれ
開け放題だからまあいらないよっていうのもあるんでしょうけど、
はいはいはいはい、あ、そっかそっかそっかそっか、うん、あとあのどうでもいい話ですけど、あの電源、
うんうんうん、
は
そうね、
中国だと
どうぞ、
まあ、どこでも OK じゃないですか、ね、うん、日本だとなんかたまに電源見つけ
ると、ね、ファミレスとか行ってもちょっとお断りですとか言われますよね、
怒られちゃったりするじゃないですか、
ね、そんな高いのかなと思いますけどね、
うん、みたいなね、
まあ、お店価格に入れといてくれてもいいんだよみたいな感じですけどね
いうところもね、なんか中国は、まあ、なんて言うんでしょう、
うん、
ネットが
こう、ね、そうですね、
広がってるという、はい、うん、いや、これからね本当ちょっと楽しみですね、
はい、楽しみです、本当にインターネット業界は。
やっぱあれですか、御社の、まあ、御社も、ね、ちょうどど真ん中のビジネスやってますけど、うん、やっぱ中国のネット業界伸びれば当然そこの、
そうですね、まあ、そうですね、で、ただどっちに伸びていくのかっていうのをちょっと見極めないと、
うんうんうんうん、
僕らって結局、まあ、インターネットで、まあ、自社サービスをやるっていうのと同時にやっぱお客さんに対してインターネットで、
うん、
まあ、課題を解決していくってことなんで、
うんうんうん、
まあ、当然その、まあ、どっちの、まあ、本当ゲームによってっちゃうインターネット社会なのか、やっぱ金融とか、
うん、
やっぱその介護とか、まあ、そういう方向で、まあ、社会インフラとしてインターネットを使われる方向に 進むって、まあ、結構二極化してるんですよね今。まあ、ただそっち の, その社会インフラとしてのやっぱインターネットの発展っていうところをやっぱ我々としてもキャッチアップしていかなくちゃいけないんで、
はははは、
そこの方向性だけ見間違わないように、
はいはい、
全くお客さんにとって意味のないようなものを、まあ、我々がメイクしても仕方ない
で、なるほどですね、
そんなところですかね。
なるほどなるほど、わかりました。あの毎回あの、はい、収録してって思いますけど、はい、あっという間に時間が過ぎてしまうということですね。はい、今日はあの改めてこう、はい、真面目に話したのはもう初めてじゃないかということですね。
何か ドリンクついてます
ね。そうですね。いや非常にあの深いところまでお話聞いて、
あのこちらもありがとうございます。
はい、ぜひまた来週お越しいただければ、
はい、ありがとうござい
ます。今日どうもありがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたします。